人の常時の取り調べにかけては、さすがに田舎通人、抜け目がない。おしの、お民の女連、彦太郎、千吉、文蔵というちっちゃい子供連、これを呼び集めて絡めてから話を手繰り寄せる。女はおしゃべりであるし、小さい子供は常時について批判力がまだ少ないから、噂のある通りを軽くしゃべる。総合すると、おまきとよしおの中はすでに町内で噂になっているほどであった。花の屋は女子供から調べ上げてきて、にやりにやりと鼻ひげの先をつまんでひねりながら、お盛んなものだね。みなみなよろしくやっていますよ。よしおはおまきのほかに、よしまちの古仙というこの旦那を務めているね。小唄の師匠というのに入れ上げてもいるそうだ。秀作もよしまちのひなぎくというこの旦那を相務めているね。ほかに女ぎだいうの若い子を囲っているそうだが、さらに驚くべきことには、18の金次が豆やっこという半玉とできているわ。17の将兵が染丸という姉さんに可愛がられているわ。出るわ出るわ、ほじくればきりがないやね。よしおと秀作は前の番頭のカスケが煙たいから罠にかけて追い出したという説があるね。大層ネタを仕込んでくるから虎之助はむくれて、いい加減な説を真に受けちゃ立派な推理はできないぜ。そこが剣術使いの浅ましさ。私はね、これを千吉、文蔵、彦太郎という当家のでっちから聞き出してきたのだよ。カスケがおまきに不死だらなことを仕掛けて当家を追放されたのは5月5日、節句の日だね。この晩は男の祝日だから酒が出る。一同ヘベのレケに酔っ払ったが、男連と一座して飲んでいたおまきがまず酔いつぶれ、片江の小部屋の畳の上に寝込んでしまったんだね。それへ誰かがあり合わせの布団をかぶせておいた。酔いしれたカスケが布団の中へ這い込んでおまきを抱いて寝ようとしたから、おまきが怒ってわめき立てた。酒席の男女店の者全部そろってどっと駆けつけたからたまらない。ことを秘密に済ますわけにいかないから、この番頭では店の取り締まりができないと、カスケは即日首をちょん切られて出されてしまったということさ。ここに千吉、文蔵という酒を飲んでいなかった子供たちの証言がある。酔いしれたカスケが畳の上へゴロンと寝ようとすると、よしおと秀作がカスケに勧めて、ここで寝ちゃ風邪をひく、あの小部屋に将兵が酔いつぶれて布団をかぶって寝ているから、番頭さんも一緒に布団をひっかぶって休みなさいと、おまきの寝ているのを将兵だと言って勧めたという話だね。何、将兵は自分の小僧部屋へ上がって小間物屋を広げて寝ていたのさ。おまきが酔いつぶれて自分の部屋でないところで寝ていたてえのも、かねて打ち合わせた仕業かもしれないな。大層重大なことである。そうなると藤兵衛が非業の最後を遂げる直前にカスケを呼び寄せていることが非常に重大な意味を持つ。藤兵衛がカスケを追い出したことを後悔して、彼を呼び寄せて何事か密談したということは、おまき、よしお、秀作の三名にとって容易ならぬ危機である。しかし、おしのを呼んで確かめてみると、縁日のこととて、店は多忙を極めているから、店を離れてブラブラしている暇はなく、裏口から来たカスケを見た者はいないはず。奥の土蔵も 店からは離れて別の一角をなしているから、店の者は土蔵の方にも台所にも来る用がないはずなのである。ただおまきの住む離れだけは土蔵と一体をなしているから、おまきはかすけを見ているかもしれないが、おまきの居室の中から土蔵へ入るかすけの姿が見えるわけでもないという。まあよかろう、かすけが来てみれば彼が誰に姿を見られたかわかるわけだ。かすけが来るまでにおまきを呼んでみましょうか。いよいよ謎の中心にメスが向けられることになった。おまきは28、柳橋で左妻を取っていたのを東米に引かされて妾となり、戦災の死後本宅へ引き入れられたものである。新聞の報道に上等別品とある通り、いかにもあだっぽい良い女、見るからに浮気そうな肉付きの良い女だ。二日酔いのところへ精神的な打撃を受けて、いかにも顔の色が悪そうだが、それを厚化粧でごまかしている。色っぽくにっこりと新十郎に会釈した。いや、おないにか。ご苦労さん。今回は大変なことで、ご心中お察しします。昨夜、かすけが来て、旦那と話して帰った後で、お前と吉尾が土蔵へ呼ばれたそうだね。
おや、かすけが昨夜来たのですか？それじゃあ、かすけが旦那を殺したに相違ありません？
おまきはぎょっと驚いて叫んだ。なぜかすけが旦那を殺したとお考えだい？
それはカスケに決まっております。カスケのほかに旦那を恨んでいる者はいないからですよ。あれは陰険で悪賢い男狐でございます。
それでは後でカスケを取り調べることにしよう。お前と吉尾が旦那に呼ばれて土蔵へ行ったのはいつ頃だったね？
10時頃でしょう。よく覚えてはいませんが、大概9時半か10時頃のつもりです。ちょうど良い時刻だから、寄席行って園長でも聞いてこようかと思っている矢先でしたから。
毎日寄席行くのかえ？
いいえ。昨晩初めて思いついたことです。私は寄席はあんまり好きじゃありません。
旦那からどんな話がありましたね？
それは、吉尾さんの相続の話でございます。一人娘の綾さんが胸の病で、向こうの話も差し控えているありさまですから、血の続いた吉尾さんに嫁を持たせて当家を相続させようという結構なお話でした。
それは結構な話だったね。それからどんな話があったかえ？
いえ、それだけでございます。
それにしては奇妙なことがあるものだ。この見下り藩は、藤兵衛がお前に宛てたものに相違ないが、日付もちゃんと昨日のことになっているよ。おまきは顔色を変えて。
そんなもの、一体どこから探し出したのですか？
お前の部屋のくず入れの中からさ。
おまきは涙を指で押さえて泣いた。私は哀れな女でございます。随分旦那には尽くしたつもりですし、旦那も私を信じて可愛がってくださいました。ですが、下流地で育った女というものは、とかく堅気のうちでは毛嫌いされるものと見えます。あらぬ噂を立てて人を陥れようとなさる方もあれば、どなたかは存じませんが、こんなひどいものを私の部屋へ捨てておいて、さもさも私が旦那から離縁された宿なし女のように測ってみせる人もあります。こんなにされては立つ瀬がありませんが、一体誰がこんなひどいことをするんでしょうね。
当家にそんなことのできそうな大人は吉尾と周作の二人だけだね。
いいえ、当家の人とは限りません。外から忍んでくることもできますし、 人を使ってさせることもできます。
しかしお前は土蔵から出てくると台所へ出かけて一升どっくりから冷や酒をついて六七合も煽ったそうではないか。そして土蔵の二階の旦那のところへ押しかけて10分か20分ぐらいもごてついていたそうではないか。
それは私はお酒飲みですから寝酒に冷や酒を引っ掛けるようなこともいたします。別に旦那に腹の立つことがあるはずはございませんが、酔った紛れに旦那の居間へ遊びに出かけただけのことでございます。けれども旦那はもう鍵をかけてお休みでしたよ。私も酔ってるものですから戸を叩いたりして旦那を呼んでいますと吉雄さんが来て、休んでいらっしゃるのにそんな乱暴をしてはいけないと言って止めてくださいましたよ。それで中へ入らずにお部屋へ戻って寝てしまったんです。
ああ言えばこう言うという口では千軍万馬のつわものと見て取ったから、おまきに向かって真正面から何を聞いたところで拉致は開かない。逃れられない確証が上がっても、なんとか口上を述べ立てて、決して恐れ入りましたとは言いそうもないように見える。新十郎は見切りをつけて一旦尋問を打ち切った。